玉木直子です。情熱新潟、今回は大日工業株式会社代表取締役社長の吉井久夫さんです。新潟市に本社を置く大日工業は、石油を気化して燃やす技術に取り組み、業界で初めてその技術を用いたブルーヒーターを発売しました。今では国内の業務用家庭用石油ファンヒーターにおいてトップシェアを誇ります。それではお話を伺ってまいりましょう。
この石油ファンヒーター、ブルーヒーターが登場したのが今から40年ぐらい前になりますか。
そうですね、
はい。毎年こう技術革新が行われて最新の技術が取り入れられてるんですよね。
これってね、何でしょうね、本当に昔は金属加工商品なんですよ、はい、ですから鉄板の重さを測ると、うん、これ加工いくらだねって言って金額限界出るんですけども、今はもう半分以上、6割から7割近くをですね、制御してる電子部品がそのコストの大半なんですよね、はい、で金属製品なんですが、実は電気製品、電化製品、中にコンピューターが入っておりましてね、それでいろんな制御をしてて安全を確保していると言いますか、快適な暖房を売るための技術革新のがすごく詰まってるんですよ。
まずそのブルーヒーター、青い炎というところからして、他になかった技術なんですね。
そうなんですね。本当はもともとあったんですよね。ずっと昔からうまくやると青く燃えたんですよ。
理科で習いました、
ね、青く燃えて完全燃焼して非常に綺麗に燃焼できるよっていうのは、ちょうどうまいバランスでの時だけなんですよ。ある一瞬の条件があった時ですね。それをどんな時でも、沖縄火力でも、ちっちゃい火力でも、いつでもその状態を維持するにはどうするかっていうと、電気でどれだけうまく制御するかっていう、それを成し遂げるといつでも青い炎が実現できるという。
それでも不可能だと言われていた技術だと伺いましたが、
私はもともと電気屋なんですよ、はい、電気屋なんですけど、ストーブ屋に縁がありましてね、入ってきて、なんでストーブ屋に電気屋が行くんだと思ったんですが、ところが全然、最新のその電気の技術を駆使しないと実現できないぐらいに細かな制御といいますかが必要だったんですよね、
で半導体とかそのコンピューター関係、どんどん海外に出ていく企業が多かったわけですけれども、どうしてその新潟、メイドイン新潟にこだわっていらっしゃるんですか。
そうですね、メイドイン新潟っていう方は変ですけど、もともとこのストーブ金属加工なんですよ。でここ新潟っていうのは三条、燕を中心に金属加工業っていうのが地場産業としてあったんですよ。ですから昔の石油ストーブを作る時には新潟のその燕三条地区で作ればですね、いつでもどこでも作ってくれたわけですよ。でそこが出発点として一つあったわけですよね。でそれともう一つはその石油ストーブを使う、この雪国ですよね、ストーブってもう必需品じゃないですか、
はい、
そうすると我々がそのストーブを作るんですけども、使うユーザーでもあるわけですよ。そうすると使いやすいストーブっていうのは使っている人が一番わかるじゃないですか。
分かりますね。
ですよね。そうすると新潟で石油ストーブっていうのは使ってて、しかも作る環境があるっていう、そこで新潟で石油ストーブは絶対新潟で作るべき商品だっていう、そんな感じなんですよね。
これがもし、暖かい海外とかで作ると、石油ファンヒーター使うことがないわけですよね。
ないですよね。そうすると作ってるお客さんは、これって何のための部品だとか、タンク持ってても、これって 何をどうする気でこんなタンクなの格好してるんだと、上に入れるか下に入れるのかも考えますよね、はい、全然使ったことないですもんね。だけど我々新潟の県人だったら、タンクはこっちから油が出てきて、これって油漏れちゃ困るんだよねとか分かるじゃないですか。もう教育しなくったって、これって何が危険で何が安全でっていう常識って言いますか、はやっぱり使ってる地場って言いますか、新潟はいいとこじゃないかなっていう、そんな気がしますけど。
やっぱり地元の雇用についても思うところはありますか。
そうなんですね、私はですね、一時期ね、その中国へ行かないのは経営能力ないんじゃないかとかですね、やっぱり安くいいところで作ってやることが大事じゃないかなと思ったんですけど、はい、ちょっとね引っかかるところありましてね、はい、例えば私今ここの会社500人近く人がいるんですけども、この会社を畳んで中国に工場を作って、中国人1000人の人を使って、新潟で例えばゼロ、あるいは本社だけ残して数十人いたとしてですね、中国の人はいいですよね。でも500人いた人たち、あるいは500人でうちの会社って協力工場さんに半分の仕事していただいてますから、1000人の人がこの会社で仕事関連して仕事してるわけですと、1000人の人の生活がなくなってしまうわけですよ。これって誰のために仕事してるんだって思って ったんですよね。ある時にですね、少なくとも新潟で500人の雇用があるということは、教育工場も含めて1000人、あるいはその家族さんがいたら数千人の人がこの産業といいますか仕事で生活ができるんだ、これって誇っていいことじゃないかと。ちっちゃな誇りなんですけども、一人は大きいこと言えないんですけども、何のために親仕事してんだって言った時には、いや、ここで生活する場を提供してるっていう、このことが俺の価値なんだって、ね、生きがいなんだって、それをね、自分の思いとしてです、ね、これは大事なことだなって、そんな風に思ってね、経営してます。
無駄なく燃やす象徴である青い炎は、大日の名を日本中に広げ、多くのファンを獲得することができました。吉井社長は技術力に加え、人の力、社員の力も誇りだと語ります。
うちの会社、社税ったら変ですが、ありましてね、その中の一節にね、私たちが心から誇れ、自分の出してる商品に誇りを持ちなさいよって、自信を持ちなさいよっていう項目が一部入ってるんですよ。
商品に誇りを込めると、はい、3年保証っていうシールが貼られるわけですね。
本当にね、
3年保証ではないんですよね。
そうですね、普通はね、1年っていうのが法定的な背景なんですけども、3年保証って書いてありますとね、故障してもね、お客さんって怒らないんですよ。なんだけど会社は困りますから、はい、できるだけその故障しないように、社員も3年間うちの会社保証するの絶対壊せないよねって思うじゃないですか。
その人、吉井社長が3年保証にしましょうって決断なさったんですね。
お客さん以上にびっくりして
緊張感を持って
、はい、もっといい商品にしなきゃっていう、そんなね、いい風に回ってきたという、そんな感じがしてますよ。
そんなお忙しい吉井社長の力の種、原動力となっているものは何でしょうか。
結局問題があったり、なんかストレスになることがあった時には、やっぱりそれをもう徹底的とことん悩んで苦しんで考えて勉強して、それでうまくいくかどうか分かりませんよ。やっていて、もうこれ以上できないやなって思うぐらいまでやるっていうことしか、なんか生きることってなんかないような気がしてるんですよね。自分のやりたいこと、したいことが全部 100% なんか達成できないけど、それでも思いっきりやったよなって言って、死ねるって言ったら変ですけどもね、そうやって通してきたことっていうのは、ある意味誇ってもいいんじゃないかな、自分自身にね。他の人はどう思うかは別として、自分は納得して人生を送れたんじゃないかなっていう、そんな気がしますから。
今後この大日はどんな風に展開されていきたいとお考えでしょうか。
そうですね、電気ストーブですけども、電子の制御をする、コンピューターで制御する技術だとか、そういセンサーの技術だとかいろいろ持ってるわけですけども、それに関連した横展開、もう石油ストーブっていうのはもうどっちかというと衰退の安定した商品で、そんなに伸びる商品じゃないんですけど、でもこの事業、この発展はまだまだたくさんあって、若い人たちにとっては夢のある事業、今の仕事として続けていけるんじゃないかなと、そんな風に思ってね、やっております。
さあ、そんな若い方々に吉井社長からメッセージをいただきたいんですが、
私の好きな言葉で、松下電器の創業者で松下幸之助さんという方がいらっしゃってるんですが、青春とは心の若さであるというのがあるんですよ。で、若いっていうのはその年齢に関係なく、新しいものの見方ができるかどうかっていうのがその若さのもとだと思う。それによってその進歩とか発展ができるという意味で、その若さっていうのは大事だよということなんですよね。ただし、その謙虚さを欠いてですね、欠いたその信念だとかうぬぼれがあると、それが過信になって失敗する可能性もありますよというふうにも言ってるわけです。で、私はその若い人の力っていうのは信じてますし、大いに期待してるんですけれども、それとともにですね、いつもその素直で謙虚であれ、そのことをですね、持ち続けてほしいなというふうに思っております。そうすればきっと誰かがですね、そういう行為をしているあなたを見ていてくれるんではないかなというふうに思っております。